そしてクリントン大統領が辞めて2001年にブッシュ大統領になるのね。だからキム・ジョンイルはブッシュ大統領に対してクリントンは約束はなさなかったと、あんたは新しい大統領としてこの枠組み合意どうするんだと、2003年までに原子力発電所をくれるのかってね、迫るわけですよ。そしたらお前はテロ支援国家だっていうふうに2002年に言われたから、核不拡散条約から抜け出すっていうふうにして今まで吸った問題が続いてるね。だからお前でしょ、なんでクリントンの問題に呼びたくなったか、それはクリントンがいてあそこでどんな話したか一切伏せられたんですよ、ね、でも落とし前につけるんだねということであれば、キム・ジョンイルの顔が立つわけです。さらに言えば明らかに病気で引き継ぎしなきゃいけない三男になるとは言われますけど、自分がなし崩し的に父親からね権力を引き継ぐ間でアメリカから裏切られてますから、それを事前にやるのかっていう、できちっと90年代のことを思い起こしておけば、今目の前に起きている一つ一つの事態がね何なのかということを私たちはきちっと認識することができるわけですね。そして大事なことはですね、この北朝鮮問題で日本の自衛隊の海外派遣、北朝鮮問題になるから仕方がないんだというふうに小泉政権によりどんどんどんどん加速されていったんですね。じゃあなぜそういう方法で加速されていった、それは息子ブッシュ政権が何としても日本をアメリカの戦争に巻き込むことが不可欠だというふうに判断したからなんですね。あとどういうことか、まず先ほど申し上げた2001年9.11事件が起きました。ビンラディンをはじめとするアルカイダというテロ組織になった、こいつらアフガニスタンにいるって言ってアフガニスタン攻撃だったんですね。けれどもビンラディン一味は捕まらなかった。じゃあどこに行くのか、いや支援している国があるではいけないで、イラク、イラン、北朝鮮、これを悪の数軸テロ支援国家としてブッシュは指定して、そしてイラクに対する攻撃を虎視眈々とイギリスと一緒に企んできたんですね。今度なんです、なぜ2003年3月20日のイラク攻撃にアメリカはイギリスを巻き込まなければいけなかったか、ここで頭の中に世界地図を思い浮かべていただきたい。最初アメリカとイギリスはイラクは核兵器を持っていると言っていました。で国連の原子力委員会のエルバラダリさんをはじめとするグループがイラクに乗り込んで一本一本イラクのミサイルをチェックして、で核弾頭はどこにもついてないということを確認しました。そして核施設も査察をして、ここで核兵器を作ることはできない。でこの時ね、イラクが持っている全部のミサイルを国連がチェックしてるんですよ。でイラクは通常ミサイル、つまり短距離ミサイルしか持っていないということははっきりしました。しかしアメリカとイギリスは、いや、フセイン大統領はクルド人に対してマスタード爆弾というね、爆撃兵器を使う。もし生物学兵器や爆撃兵器をミサイルに弾頭に搭載すれば、これは大量破壊兵器になるというふうに言い続けているんですね。けれども、イラクは通常ミサイル、つまり短距離ミサイルしか持ってないんです。そうすると、アメリカが直接イラクから攻撃されるのは絶対に言えないでしょう。いや、世界地図浮かんでます、片側から行くと大西洋になってきますよ、反対側からインド洋と太平洋になってきますよ。イギリスはどうですか、一時期ね、ヨーロッパの西側の島国ドーバー海峡を渡ってフランスでしょ、フランスをずっと東に行って南下すると地中海、地中海を南に渡るとアフリカのアルジェリアになる、でアフリカの端っこがエジプトね、そしてアラビア半島があって、でユーラシア大陸とアラビア半島がくっついてるところになるでしょ。そしたら通常ミサイルでイラクからイギリスには 3,40 分で着弾するんですよ。この距離がアメリカには必要だ。でどういう理屈で攻撃をしたかというと、もう一度国連憲章の第51条を見てください。 憲章の51条で、この憲章のいかなる規定も国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的または集団の自衛権の固有の権利を関するのである。あくまでも武力攻撃が発生した場合には、だから、でっち上げでしたけどね、ベトナム戦争の時にも、トンキン湾でアメリカの艦船が攻撃されたっていう事件を引き起こして、戦争の口実にしてるんです。で、9.1 事件は確かに起きた。ね、誰がやったかには今でも謎ですけどね。けれども、イラクからは何も何が拒否する。ね、攻撃もない。どうやったの？攻撃するのか。ここでアメリカとイギリスが考え出した理屈が敵基地先制攻撃論。今でも北朝鮮でロケットを発射したり核実験があったりすると、自民党の改憲派の議員が大声で言うね。その議論です。どういう論理か、国連憲章第50条を見ながら聞いてください。こういう論理を物資と武力は作り出したんです。イラクが保有している大量破壊兵器によってイギリスが武力攻撃されることが予測される事態、いいですか、何も起こってないですよ、ね、でも CIA やイギリス情報局の調査によると、イラクはイギリスを攻撃しようとしてる。これです。武力攻撃が予測される事態を、国連憲章第51条の武力攻撃が発生した場合と同じだと見なして、何も起きないんですよ。予測されない。みなし武力攻撃にした。みなしてアメリカとイギリスとの間の二国間軍事同盟に基づく集団的自衛権を先制的に行使する。これが21世紀の2003年3月20日から始まったイラク攻撃の論理で、国連のアナン事務総長はこれを認めてしまったんです。そしたらね、CIA が調べたんだって言ってもどこでも攻撃できちゃう。ただアメリカはユーラシア大陸から大西洋と太平洋を隔てているから、どっかを巻き込まなきゃいけないね。そうするとイギリスは中東から全部届くミサイル。だからイギリス使えばどこでもできるじゃん。で、東アジアまではダメ。ここで日本を使わない。だから2000年からアメリカが日本に要求しているのは、日本が日米安全保障条約という二国間軍事同盟に基づいて、いつでもアメリカの集団的自衛権を行使するようになってもらわねばならない。だけどこのためには9条2項が邪魔なんですよ。これでずっとブッシュ政権がプレッシャーをかけ続けてきた、小泉政権。そしてブッシュ政権の大の仲間しって言ってた小泉さんはそれを何度も進めようとしたんですね。どうして自民党政権、まあ自公政権、自民党政権の小泉さんなのに、あんだけ自衛隊の海外派遣を積極的にやれたかというと、それは小泉さんが小沢理論を全面的に使ったからです。で、なんで使っても品種買わなかったかというと、小泉さんが総裁になった時に、自民党をぶっ壊すって田中学校と一緒に言ってね。だから今までの自民党と違うことをやると公約実現になるから、笑い事じゃなくて、それが国民に対して答えることだという形であれがやれたわけですね。今になったらなんで小泉純一郎がね、2005年に総理大臣の首をかけて郵政民営化選挙やったか分かりましょう。ちょっと微妙ですね、今の反応は。こうやって週末になると全国で講演していますので、普通の人間には備わらない変な能力がいくつかあります。培われてきました。 その一つが今のね、あの、なんですよ。同じ沈黙でも、よく分かったっていう納得の沈黙と、何それっていう戸惑いの沈黙、根源的に違う。今のはかなり戸惑いの沈黙。なんで2005年に不正って言い方だ。それをね、去年2008年の9月15日リーマンブラザーズ AIG グループをはじめとするアメリカの金融も全部経営を出しましたよね。でリーマンブラザーズは捨て置かれたんだけど AIG グループが助けられたんですが、あの理由はサブプライムローンでしょ。サブプライムローンっていうのはね、アメリカで本当は不動産を買えないような低所得者に最初の数年間は安い金利でいいですよと。でアメリカンドリームの国に住んでるんだから数年経ったらあなたの給料が上がりますって、数年経ったらバッと金利がね上がる、そういう不動産のローンの貸し付けが問題だったんだ。で不動産の不良債権が焦げつくとどうなるかは90年代の日本のバブルの破壊で分かってましたから、直接金融機関がこの借金の負担が見られない。そうじゃなくて金融工学という詐欺の学問でね、これ要するにリスクを計算して金融商品を作るんですよ。お前でしょ、金持ちがお金借りるとリスク低いですね、貧乏にお金借りるとリスク高いでしょ、会社で。これを計算して組み合わせていわゆる金融商品を作るんですね。でこれを金融機関、世界中の金融機関が、そういう危険なね金融商品は普通の人の預金を預かっている銀行は取引しちゃいけなかったんだよ。90年代のまさにあの100年に一度の危機って言ったグリーンスパンという人が進めた金融規制化、どんな銀行もやれるようになっちゃった。世界中にサブプライムローンのウイルスというか毒が、新型インフルエンザなんて問題じゃないですか。世界中の金融機関のお金の中に入り込んでるんですよ。でどのくらい損失になるか分かんない。分かるでしょ、この規制緩和でそういうサブプライムローンのようなね詐欺というしかないのを組んでも構わない、しかもこれを金融商品にしても構わないっていう規制緩和の中でやってるんで、これ一斉にサブプライムローンでみんな買ってるでしょ、住宅。そしたら一斉に払えなくなるんですよね、当たり前の政府の。それが起きたのが2005年の上半期ですよ。2005年の6月にアメリカの住宅バブルが崩壊したんです。分かるでしょ、サブプライムローンで家を買った人がローン払えなくなって家を売りに出せば供給過剰でバブル崩壊。そしたらこの後サブプライムローンが崩壊するって目に見えるじゃないですか。全世界の金融機関のためにサブプライムローンのウイルスが散りばめられるでしょ。世界でサブプライムローンのウイルスに感染してなかったのは日本の郵便貯金と簡易保険だけなんですよ。そうでしょ、皆さんだって持ってらっしゃいますでしょ、郵便貯金。いや私も持ってますよ。でなんでそれ始めたかっていうと、私は1965年まで父親の仕事を都合でね、あのチェコスロバキアという外国にいて、その時はねお小遣いを月決めてもらってたんです。まあ足掛け5年いたんですけどね。それで1965年の12月に日本に帰ってきたんですよ。数週間経ったらお正月ですね。お正月でお雑煮食べ終わった後、まあ、父方の祖母と一緒に住んでましたけど、幼稚園を出てもらってねって思ったらお年玉って言ってもらったんです。で母方の祖母も400メートルぐらい離れたあのおばさんの家住んでましたが、そこに挨拶に行ったら、やっぱり幼稚園の年玉ってもらう。私は日本の子供はね、こんな高くな年一時金っていうのをもらえる生徒がいるんだって知らなかったんですよ。さすがに5年分くれとは言えませんでしたけど、でもその月決めのお小遣いがあると巨額、まあ大した額じゃないんですけど、小学校6年生に幼稚園の時は巨額だったんです。でこれはあの豚の貯金箱に入れておくわけにも不安なんです。でどっかに預けようかな、銀行はどうかなとか、あの火鉢で持ち上げながら言ってたら、その父方の祖母が、幼稚園銀行は危ないからやめなさいって言うんです。どう 壊していってるときは取り付け騒ぎになったら預金なくなっちゃった、ね、100年に一度の危機ってやりますけど、前回の世界恐慌1929年じゃん。私もそこの世代が覚えてるじゃん、取り付け騒ぎになって小森家の財産なくなったんですよ。で、じゃどうせ郵便局が安全に、郵便局なんて金融機関じゃないんですか。であの時小泉さん言ったでしょ、郵便局、郵政省なんかに預けておいたら大切、これはもっと民間で活用しないと違う、タンス預金だから安全だったんですよ。タンス預金だったからサプライドのウイルスに感染してない、綺麗な額面通りのお金だったんだ、ね、これを全部小泉純一郎は竹中平蔵と結託してアメリカの金融機関であげちゃったんでしょ、民営化とするでしょ。これで2008年まで生き延びたんですよ、あいつらは。わかります？だから国民信託正しいんですよ、元に戻す。まだ今だったら間に合う、まだ株式会社になってない、まだ取り戻せるんです。もう今でもそういうとね、この1年間がもう日本がどっちに向かう勝利の課題と言ってもいいわけですよ、ね、だから小泉さんが総理大臣になるときにワイドショーをこそってチャンチャンとかやってるのを報告したんですよ。あの時だってワイドショーのあれですよ、スポンサーが総理大臣、いやワイドショーが皆さん真面目だから、ね、見ないかもしれないんですけどワイドショー見てたらヒルトリーがあるでしょ、あそれあれはアメリカの保険会社でしょ、それからアリコはほとんど最初のねところは全部返してるでしょ、アリコは。そしてあのよく地位竹雄さんも出るでしょ、アメリカン大学ね、アリコとアメリカンダイレクトは AIG グループですよ。じゃあ AIG グループなんで救われるのかね、日本では生命保険と医療保険の顔しか見せてません、ね、だけど AIG グループの一番の稼ぎどころはアメリカ軍の保険なんですよ、ね、戦場に軍艦があったら保険なんぼ、将校が嫌がって死んだらなんて全部決まる。だからあ AIG グループが崩壊したらアメリカの軍事機密全部爆破されちゃう。それなんですね、今言ったようにサプライムローンを含めてね、こういう危険な金融取引に全世界の金融機関が手出してるでしょ、リスク高いでしょ、これに保険かけないんですよ。だから金融取引の保険を一手に引き受けてたのが AIG グループ、ここがこけちゃったら全部こけるんですよ。だから企業としては死んでんだけど、アメリカ国民の税金を入れて、そこから世界中の金融会社がその血を吸い取るってドラキュラ資本主義になってる、ね、だからお話しも、なぜ小泉純一郎が総理大臣になったのかを今から振り返る、誰も予想しなかったでしょ。それをまさにワイドショーのあれで国民的な人気に仕立て上げた、その同じスポンサーが北朝鮮に拉致家族引き問題を煽ったんですよ。その同じスポンサーで社会のリピー問題でクリントンが聞いたんです。これが日本のメディアの現状でしょ。でそれに騙されないためには私たちが一つ一つの歴史的な出来事が今にどのようにつながっているのかしっかりつなげて見据えて、じゃあこれからどうしたらいいか、私たち神様じゃありませんから人間ですからね、未来の答えはできませんけれども、それから2000年代は90年代は反復すると言ったように似たようなことを過去に起きてるんです。これがどうなったのかを思い起こせば大体こう今度はこうなるだろうかということを予測できるんです。そして2000年代と90年代は1950年代、つまり朝鮮戦争の時を反復している。